Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ。2014年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは哲学ナビゲーターの原田マリルさん。著書私の体を鞭打つ言葉を踏まえつつ、原田さんが説く哲学のすすめについて、そして哲学とともに歩んできたその半生についてお伺いしてまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
原田マリル、哲学ナビゲーター。1985年生まれ、京都出身。幼少期は哲学の道を遊び場とする。京都女子大学中退。大学在学中より芸能活動を行い、レースクイーンオブザイヤー2005グランプリを受賞する。男装アイドルユニット普段塾のメンバーとして活躍し、2013年に卒業。現在高校時代より学んできた哲学の教えを実生活に生かす原田マリルの哲学カフェを主催。その経歴から哲学アイドルとも呼ばれている。著書にサンマーク出版、私の体を鞭打つ言葉がある。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは哲学ナビゲーターの原田マリルさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
サンマーク出版から著書私の体を鞭打つ言葉出版となっています。まあ、身近なところで有用な哲学の教えというのが、まあ、原田さんの半生とともに綴られているという内容ですが、はい、もう少し詳しくというか、どんなことがこれ今回書かれているのかというのを原田さん自身のお言葉でご紹介いただくとすると、どういう感じになりますかね。
はい、そうですね、哲学者のですね、まあ、教えとか言葉をですね、はい、自分自身 の体験談をこう踏まえてですね、分かりやすくこう説明した本になるんですけれども、
哲学者の言葉。
はい、
はい、
で、哲学っていう単語は皆さん聞き慣れてはると思うんですけど、うん、内容っていうのはですね、なんかこう近寄りがたいっていうか
まあなんかわけわかんないっていうか、ちょっと難しいものの代名詞的な、ね、はい、感じもなきにしもあるんですけど、
1ページ1ページが重そうな感じがあるじゃないですか、
はいはいはい、
なんですけれども、すごい書いてある内容っていうのは、うん、自分自身のまあ生活の上とか、うん、普段のですね、皆さんが送るようなまあ職場での悩みとか学校での悩みとか、そういうものをですね、解決してくれるような、うん、結構身近なですね、考えが多いので、うん、
はいはい、
なので、今回ですね、難しいっていうイメージの哲学書をですね、うん、こんなに身近に感じられるねんでみたいな感じのかなりチャラく書いた、はい、本になります。
かなりチャラく、
はい、
まあでもね、タイトルも相当刺激的で、はい、私の体を鞭打つ、
はい、
鞭打たれちゃうかみたいな。
そうですね
なぜこれ鞭打つっていう感じになってきたんですかね。
哲学者の言葉がですね、うん、自分自身にどういう役割を果たしてくれてるのかっていうのを考えた時に、うんうん、何かもう心がやっぱり折れそうな時とかは、もう妥協してしまいそうな時にですね、まあこれじゃダメだっていうような感じで、
ピシッと、
まあ、そうですね、ピシッと打ってくれるような感じの役割を果たしているかなというふうに思ったので、
それはご自身の経験からそういうのがリアルにあるですか、鞭打つっていう感覚が。
はい、やっぱりこう何かをこう諦めたくなったりとか、
はい、
もう挫折してしまいそうになった時とかにですね、まあ、奮い立たしてくれたような言葉がたくさんあります。
そうですか。ね、和尚さんがピシッてやってくれるようなイメージでも、
そうですね、
ちょっとハッて
そうですね、
まあ、気づかせてくれる、
はい、
そうですか。でも改めてという感じなんですけど、
はい、
原田さんご自身はその哲学
はい、
とどのような形で、まずこと始めですけど、どういう形で出会ったっていうのは記憶にありますか。
はい、高校生の時にですね、 まあ、気持ちっていうのが女子高生ぐらいの時って一番こう浮き沈みが激しいと思うんですけれども、まあ、その時にですね自分自身を励ましてくれたのが哲学書だったんですね。私ですねあの京都のこう哲学の道って言われるような、はい、まあ、観光地があるんですけど、うんうん、そこの裏で生まれまして、
あ、はい、
であの近くの本屋さんにですね、まあ、京都大学とかも近いので、まあ、哲学書をこう取り扱ってる本屋さんとかが結構あったりしたんですね、うん
う
ん
う
ん、
なるほど。
でそこにこうたまたま寄った時に、うん、何かねあの哲学書を手に取ったんですよ、
は
あ
は
あ、で読んだ時に、自分自身が普段あの抱えてる悩みをですね、うん、もうすごい解決するような言葉がズバズバズバズバ書いてあって、
ここにあった、
そうなんですね、感銘を受けましたね。
そうです、それ高校の時、はい、
高校生の時ですね、
うんうんうん、
でその、落ち込むようなことがあった時に、まあ、何か自分を励まそうと思って、うん、まあ、好きなアーティストさんの曲を聴いたりとか、
はい、
まあ、あの雑誌の裏の占いを見たりとかいろいろやってたんですけど、何か自分にあんまりハマるものがなくて、
うん、
であの自己啓発書を読んだりとかして、自分をこう励まそうと思ったんですけど、その時からですねすごいこう斜に構えた性格だったんですね。だからその占いとか自己啓発書に書いてあるような綺麗なことが書いてあっても、うん、ほんまかいそれみたいな感じでツ
ッコミが入る、
そうですね、すごいひねくれてたので、ちょっと哲学がですね、なんでかこうジャストフィットしましたね。哲学者の考えは、うん、こう綺麗事があんまりなくてですね、
うん、
結構こう厳しく物事を見てたりとか、うん、世の中っていうのはこう不条理だけれども、不条理な中にどう立ち向かっていくのかっていうような感じで、すごい厳しい言葉が多かったんですね、
はいはい、
なのでもうまさに無知打たれるっていうような、
なるほどなるほど。じゃあ逆にその時のご自身の、ね、感覚がやっぱりそういう甘っちょろいのじゃちょっと太刀打ちできないぐらいな感じの心境だったにもした。
そうですね、なのでまあ、あの心の中はちょっとこうアスリートっぽいところがあると思うので、なのでこうスパルタっぽい言葉がすごい刺さりましたね。
あ、なるほどね。じゃあ生まれ育った環境もそうだし、はい、まあでもやっぱりそのタイミングですよね、
はい、
その時にそれが来たみたいな。
そうです。
でも本当たまたま手に取ってっていう感
じ。たまたまですね。で、あのその本屋さんがですね、ちょっとこう哲学書コーナーみたいなのがあったんですよ、
うん、
はい、なんでまあちょっと寄ってみて、
う
ん、
あ、そうですか、
はい、でその時はすごいあのフランクな感じの哲学書もいくつかあったので、
はいはい、
それを読んでみてって感じです。
そうですか。でそこからじゃ あこれだと思って、
はい、
そこから始まる。
そうです、
哲学人生が
始まります。
始まりまして、でもやっぱりその時にやっぱりこれだと思ったっていうことは、やっぱりそこを契機にすごいご自身が変わるっていう感覚が強かった。
そうですね、あの、うん、いろんなことでこう悩んでた時に特に悩んでたのが、うん、例えばあのスポーツをずっとやってたんですね。であのスキーをやってたんですけど、
はい、
なので運動が好きなので、まあ、体育大学に行くか、うんうん、そうか、まあ、哲学とかを勉強するために普通の大学に行くかっていうのを悩んでたんですね、
うんうん、
その時に、まあ、どっちも好きなんですけれども、私自身はこう普通の女子大に行ったんですね、
うんうん、
でなんでかっていうと女子大に行った方がモテそうだと思ったんですね。
モテそうだ、
モテそうだと思ったんですね。
おーおーおー、なるほどなるほど。
で、
重要ですよね。そうですね、重要ですよね、
っていうことは、うん、私自身はこうあの自分の精神的に好きっていうことよりも、うん、社会的に何か生きやすい方を取った、
はあはあ、
でこれは哲学的に考えるとどうなのかとか、うん、そういうようなですね、まあ、考察をずっとしてましたね。
へ、あ、そうですか、はい、そのいわゆる動機的なものはね、かなり一般的に分かりやすいものかもしれないけど、はい、じゃあそのもっと奥にあるものは何なんだろうと、
はい、で自分自身があの一番大事にしてる価値観は何なのかとかですね、はいはい、そういうことをですね、もうはっきりこうスパスパスパスパ教えてくれるのが、うん、まあ、哲学者の言葉であったりとか教えであったりとか。
そうですか、はい、じゃあそれはそのある特定の哲学者の本とか言葉に限定されず、うん、その広く一般哲学というものがもうそういうものを教えてくれるということになってくるんですか。
そうですね、うん、で、あの私はですね、あの哲学はあの、まあ、AKB48 みたいなものだと思っていて、
AKB みたいなもの、
はい、はい、で、うん、あの、まあ、なんとか主義なんとか主義ってあるじゃないですか、がですね、あの、まあ、SKE とか、うん、NMB さんみたいな感じの、うん、まあ、ちょっとジャンル分けがあって、
はいはい、
その中でも特になんか自分自身にハマるのが、うん、まあ推しメンみたいな感じの推し哲学者だと思ってるんですけど、うんうん、
なるほど。じゃあ、ね、私はショーペンハウアーとか。
そうですね、推し哲学者いますね。
ああ、そうですか、はい、そういう広い意味ではまあ結構そのね同じようなものかもしれないけど、はい、特に刺さるものはまあやっぱりそれぞれあるぞと。
そうですね、
いうこと、
はい、うん、私の場合はあのチームで言ったら、まあ、チーム実存主義っていう感じですね。
なるほど、はい、チーム実存主義の中で特にこの人がみたいな、
ね、はい、
なるほど、わかりやすいな。そうですか。 でもその後ね、原田さんご自身は、はい、まあそのレースクイーンオブザイヤーを受賞したりとか、はい、ね、あるいはアイドルとして活躍された時期もあったりするわけなんですけど、はい、その間もずっとその哲学っていうのは貫いていたんですか？
そうですね。
あ、そうですか。
私すごい多趣味で、うん、まあのまあ、ゲームやったりとか漫画読んだりとかもすごい好きなんですけど、うん、何かこう一つの物事にハマるとですね、ずっとまあ身近にその物事っていうのからこう知識とかを吸収したいって思うようなところがあって、
はいはい、
なので哲学書もですね、うん、すごい読んでましたね。でも哲学者のその歴史的なことっていうのを詳しく調べるっていうよりは、うん、自分自身がこう折れそうになった時の、まあ、お守りのような感じでですね、
うんうんうん、
哲学者の言葉とか教えとかっていうのを読んでました、
うん、実用書として
実用書っていう感じです
あ、そうですか、
はい、
それはずっとじゃあもうアイドル時代も読んでこういろんな折に触れ、うん、そこでこう刺さって、うん、また振り立たせてもらえるとかそういう感覚。
そうですね、うん、私よく思うんですけれども、まあ、山があったとして、でみんなこう山に向かって、まあ、頂上を目指すじゃないですか。でその頂上がですね、まあ、よりよく生きるとかですね、うんうんうん、あの人生っていうのを豊かなものにするっていうものだったら、う
ん、まあ、目標ですよね。
そうです、うん、目標があったとしたら、はいはいはい、例えばこう好きなこうアーティストさんの歌詞に励まされるとか、
うんうんうん、
あとそのさっき言ったみたいなこう自己啓発書を読むとか占いっていうのにこう頼ってみるとか、いろんなまあ道があると思うんですけど、
ルートはいっぱいある、はい、ね、無限にありますねルートはね、
はい、うん、その中で自分自身がこの頂上を目指すためにどんな道を歩いたかっていうルートはですね、うん、哲学だったと思うんですね。
ああ、そうか、原田さんにとってのルートは哲学ルートだったわけ。
そうです、そうです。なのであのそのいろんな、まあ、例えばアイドルにハマる人とか、うん、好きなアーティストの音楽を聞いて励まされるっていう人と、まあ、同じような心境で、たまたまその自分の横にあったのが、うん、まあ、うん、アイドルの音楽ではなくて、うん、哲学だったっていうような感じですね。
あ、そういうことですね、はい、なるほどなるほど。じゃあ本当に極めて実用的にっていうか。
そうですね、
ね、使ってる、
はい、Let's get knowledge with fun。
さて先ほどのパートでもね、その概要という感じで伺いましたけど、
はい、
あのこれまで原田さんの体を鞭打ってきた言葉の数々があると思うんですけど、
はい、
具体的にはどんな言葉があったりするんですかね。
そうですね、いっぱいあるんですけれども、やっぱよく思うのはいくつかあって、
うん、
一つはですね、あのショーペンハウアーのですね、
うんうん、
その自由を愛するならば孤独も愛さなければいけないっていうような言葉ですね。
自由を愛するならば孤独を愛さなければいけない、
はい、
はい、
であの自由と孤独っていうのをこう裏返しで、まあ、の一人でいるっていうことは、まあ、孤独じゃないですか、
うん、
孤独でもそれはすごい自由、誰にも縛られないっていうようなこと で、
うんうん、
で逆にこう自由っていうのを愛するんだったら、うん、孤独でいるっていうような時間も大切にしなければいけないっていうような言葉があって、でそれをそうですね、読んだ時になんか尾崎豊と似たものを感じて。
尾崎豊と、
はい、
はい、15の夜
そうです、ね、
15の夜、
自由とか孤独とか尾崎の歌詞に、
なるほどなるほど、
感じなので、
はいはい、ここでショーペンハウアーと尾崎豊がつながった。
そうですね、シンクロしましたであの、うん、尾崎豊の大ファンなんで、
は
ー
はーはー、
もうすごいショーペンハウアーもなんかこう似たものを感じてですね、
うんうん、
結構推し哲学者ですね。
なるほど、はい、推し哲の一人そうですか。他に推し哲はどんな方がいらっしゃるんですか。
そうですね、サルトル、
サルトル
ですかね、
やっぱチーム実存主義としては。
そうですね、であのサルトルはですね、あの、うん、オートっていう、こう小説を書いて、それがですね、あのノーベル文学賞の候補になったんですけれども、ノミネートされた時に、まあ、そんなこう虚栄に満ちたような賞はいらないって言って、うん、
ノーベル賞がいらない、ま
あ、そう、うん、かなりこうロックな生き方をしてるんですね
かっこいいですね、
はい
はい、
で、うん、あのサルトルがですね、あの自由の刑っていう表現をしていて、またその自由にまた携わるものなんですけれども、
うんうんうん、
自由でいるっていうことは全ての責任を自分で負わなければいけないから、
うんうん、
なので自由っていうのを優先するっていうのは常に自由の刑にさらされてるっていう風なことを言ったんですね。
はいはいはい、
なので、まあ、自由でいるっていうのはすごいこう、まあ、無料で手に入れるものじゃなくて、うんうん、ある程度のリスクを犯さなければ自由っていうのは手に入れられな い、う
ん
う
ん、なるほど、かなりのハイリスクのリターンとして
自由がある。そうです、
そうです、
そうです。
はーはーはー、
なので、まあ、みんなよくこう自由っていうのを自由に生きたいとか、
うんうん、
まあ、簡単にこう口に出して言うと思うんですけど、
はい、
自由っていうのはかなりこうサバイバルな生き方というか
かなりこう代償が、
そうなんです、
うん、必要ということですね。
そうですね、はい、
やっぱじゃあ自由ということ、まあ、やっぱチーム実存主義としては、
はい、
その辺はやっぱりかなりキーワード、
その辺自由、そうですね、自由めちゃキーワードですね
そうですか、まあ、今回ねこの本読まさせていただいて、
はい、
うすうす気づいてましたけど、哲学者って変人ぞろいの世界なんだなって、ね、
はい、
ちょっといろんなエピソードもありましたけど、
はい、
やっぱそう、これすごいですよね、なんかね。
はい、うん、哲学者っていうと何かこうすごい真面目でみたいな、うん、もうみんな学級委員長みたいなイメージを持ってると思うんですけれどもはい、はい、まあ、全然違って、うん、でもまあ教室があったとしたら一番後ろの席でなんかこうずっと窓際を見てるような感じのね、ちょっと不良っぽい人っていうようなのがまあイメージに近いのかなっていうような感じですね。で実際にすごい変態的な人が多くて、まあ代表的なのがあの社会契約論のルソーですね。
ルソー、
ルソーはですね、ものすごいこうあのマゾヒストで、いわゆる、
あ、そうですか、
はい、うんうんうん、で露出狂で、あの何回もこう露出をして逮捕されたりしてるんですね。
変態じゃないですか、本当に
変態なんですよ、
本当に変態じゃないですか、
うん、そうなんです、うん、知らない女の人にこうお尻を叩いてほしいと思ってあのコートをバーってやったんかなんかでお尻を出してこう逮捕されるっていうようながまあその社会とはっていうようなまあ本を書いてるのでそのギャップも、
ね、そうですね、だって世界史の教科書にはもう必ず出てくる、
ね、
偉人として出てくる、はい、ある意味意の意が違うかもしれないけどね、それはね、偉人として、でもなんかそういうまあね、ルソーをはじめっていう感じですけど、はい、その哲学者がそれだけ変人揃いって、まあ、ある意味必然でもあるのかなって、
やっぱりこうその当時のこう価値観に、まあ、流されないっていうか、まあ、自分自身でですね生きにくかったと思うんですね、ものすごく、
はいはい、
でまあいろんなそのルソーみたいなこう性癖であったり、うん、あとは周りに対してこうすごい合わせられない自分っていうのを、うん、まあ、確固たる自分を持ってたと思うので、はい、その中でこう社会の中で生きていくっていうのはどういうことなのかとか、うん、何を大切にしていくべきなのかっていうことをですね、うん、まあ、真剣に考え抜いた結果がですね、うん、まあ、いろんな哲学書に収められているのかなって思います。あ、
そうですね、だからさっきルソーのこと大変態呼ばわりしましたけど、はい、ある意味それはめちゃめちゃとんがってるっていう言い方もできるわけですよね。
そうですね、
ですよね、だから、はい、社会規範からめちゃめちゃ離れてるけど、だ
から離れてますね、
だからそれはいい悪い別にして、うん、めちゃめちゃこうとんがってるから、うん、その最大公約数としてのなんか世間との距離がめちゃめちゃ離れてる、
そうですね、
いうことですよね、
はい、
う
ん、で特にルソーはですね、すごい文章とかをこう感情的っていうか、うん、すごくこううまく書くんですね、うん、なので、はいはい、私の中ではちょっとこう太宰治とかああいう感じに近いんじゃないかなと思ってます。
おお
精神的に脆くて、うんうん、で実際にほとんども紐として生活したんですね、ルソーは。
ああ、そうですか、
はい、はい、なので、はい、まあ働きに出ても、うん、すぐになんかこうもう物を盗んだりとか、
はいはい、
なんかしてこううまくいかなかったっていうのがあるので
うまくいかなそうだな、まあ、
そうですね、その話をしといた後に太宰治を出すのはどうかと思いますけども、
でもまあまあ似てなくはないですよね
なかなか、そうですね、まあ、女性にちょっとルーズであったのかわからないですけれども、はいはい、なんかそういうところがあったんじゃないですかね、はい、
ある意味哲学ってそのものの本当本質の本質みたいなところを多分捉える作業でもあると思うんですけど、はいはい、そうするとやっぱりそのとんがっているからこそその相対化できるというか距離があるから見えてくる芯みたいなところはあるんじゃないですかね、
はい、
うん、
なので普通に社会で生きていて、まあ、これに価値があるとかこういう考え方が絶対だっていうような、まあ、その当時の、まあ、その国家であったりとかこう歌ってくるとするじゃないですか、うん、
はい、
そら、
は
い、そこに対して別に生きにくくない人は、うん、あ、確かにそれが大事なんだなっていうような感じで、
う
ん、まあ、2つ返事で聞けると思うんですね。
そうです、もう当たり前ですからね、
そうです、そうです、
はいはい、
なんですけど、うん、生きにくい人からしたら、うん、なんかそれはこう間違ってるんじゃないのかっていうような、うん、
少なくとも自分には違和感がある、
そうです、そうです、一、ね、
うん、
つなんか疑うことからですね始まってると思うので、
うん、
で哲学はですね疑うための学問だと思うので、
疑うための学問、
はい、いろんな、まあ、当来の価値観に対してですね、うん、本当にこれで正しいのかとか、
うん、
みんな
突っ込む、
そうですね、茶に構えた感じの学問だと思います。
なるほど、突っ込みの学問、
はい、
ほんまでっかっていう、
そうですね、
なんでやねんっていう感じ
だ
けど、そうですか、さっきおっしゃった世間一般の人から見たら、うん、やっぱりそれこそ空気のないところじゃないと空気の認識ができないみたいなもんで、本当にだから空気がない宇宙空間にいる人はお前空気があるんじゃないかっていう、
そうそうそう、そういう感じですね、
ですよね、
はい、なので、まあ、生きにくい人特有のですね、うん、まあ、その考え方で、それがすごくこう的を得てる、
なるほど、
社に構えた方はですね、もうぜひ読んでいただきたいですね
疑うための学問、はい、そうですか、僕はねこの中で特にあこれはと思ったのはやっぱりショーペンハウアーだったんですけど、はい、運命がトランプを混ぜ合わせて、で我々はそれで遊ぶということができるっていう、うんうんうんうん、フレーズで、あ、これはそうだなと思って、うん、まあね、本当人生さっきからおっしゃってるように不条理だし、
はい、
どのカード引くか分かんないですもんね、
そうですね、
最悪のババ引くかもし
ん
ないし、
うんうん、
でもババ引くのを恐れてカード引かなかったらゲームそのものが進まないっていう 結局だからゲームをプレイすることっていうのはどのカードが来てもその都度展開を、ね、うん、その都度考えていくっていうことだろうからっていう、うん、
そうですね、
ですよね、
はい、
ね、
なのでまあ自分が持ってるですね、まあ、能力であったりとか、うん、まあ、その環境であったりとか素質ですよね、それをこうどういうふうに組み合わせて人生っていうのを生きていくのかっていうような、
うん、そうですね、
まあ、手持ち札でこう勝負する、それがまあ、うん、ゲームと一緒に面白いみたいなことをですね、ショーベハーは言っていて
ですね、だから本当そこで最悪のカードが来たとして、
はい、
まあ、それ可能性としては十分ありうるし、うんうん、でもそっからじゃあどう展開するんだろう、だからそのババアも生かしてじゃあ相手をね、どうね、どうね、こう
引いてもらう
引いてもらうかとかそういう作戦立てるみたいなね、はい、いうことですもんね。そうだからこの、ね、言葉が引用されてたのがこの、本の中では本当にあった怖い話っていう中での引用だし、はい、でしたけど、はい、だから原田さんご自身のすごい、まあ、かなり、まあ、ハードな体験のベース、はい、だけどやっぱりそのババ引いたことすらもゲームを進めていく上での一つのカードにしなきゃいけないみたいな感じなんですね、
はい、
そうですね、
はい、
うん、
でちょっとこうお話しするとですね、まあ、その時にですね、まあ、怖いちょっとこう襲われかけたんですけど、うんうん、まあ、その経験があったのですごい自分でなんか鍛えてこう強くならなきゃなっていうふうに思ったんですね、
うんうんうん、
なのでこう苦悩っていうか嫌なことっていうのは、まあ、目標とかですね、新しいですねこう達成すべき、まあ、目的っていうのをですねすごく生むと思いますね、
うんうんうん、ツッコミ力のある人はぜひっていう感じの、
はい、はい、有吉さんみたいな方に呼んでほしいですね
なるほど。 Let's get knowledge with fun。 ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは哲学ナビゲーターの原田マリルさんです、サンマーク出版から著書私の体を鞭打つ言葉、出版となっています。ちょっと、一般的な話になっちゃうかもしれないですけど、はい、今この時代とか社会の中での哲学の有用性というのはどういうふうに捉えてらっしゃいますかね、
は
い
はい、そうですね、哲学者はですね、もともとすごいこうお金持ちの息子だったりとか、うん、貴族の息子だったりとか、うん、すごく食うに困らない立場にいた人がすごく多いんですね、
う
ん、
あそうですか、
はい、なので、まあ、90% ぐらいが、まあ、ボンボンっていう人が多いんですけれども、
あそうですか、はい、はいはいはい、はい、
なので、うん、今の時代とそれがちょっと似てると思って、
うん、
今の時代は結構物もたくさんあるので、うん、生きていくのに、まあ、困るっていうことがですねすごくこう少ないと思うんですね、うん、
まあ少なくとも食うにはあまり困らない、
そうですね、
今の日本においてはっていうぐらいな感じですね、はい、はいはい、
けれども、
う
ん、自分自身が何のために生きているのかとか、うん、まあ、その存在理由を探したりとか、うん、どういうふうな人生を送っていくのかっていうことに、
うん、
まあ、興味が向いてると思うんですね。でそれがですねその19世紀の、今ヨーロッパであったりとかその哲学者たちの食べるのはあんまり困らないけれども、うん、自分自身が何のために生きていくのかっていうようなですね、うん、まあ、命題とですねこうシンクロするところがあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
なるほど、じゃあ今の特に日本だからこそそれはかなりこう有用なものであるだろうと、はい、
そうですね、
は
い、あとはですねその、19世紀のこうヨーロッパでですね今までですねこの国家が力を持っていたけれども国家がこう衰退したりとかですね、まあ、その宗教が力を持っていたものっていうのが、まあ、ちょっとこう違うんじゃないかとかいろんな価値観ですね、まあ、絶対的とされていたですね価値観っていうのがいろいろこう目まぐるしくこう回った時期なんですね。なのでそれがですねこう今の現在の社会とも似てると思うんですね、
うんうんうん、
大きなまあ会社絶対的と言われたものがですね、うんうん、衰退したりとか、うんうん、で新しい価値観が出てきたりとかその中で自分たち自身が何かに頼るのではなくて何が正しいのかとか、はい、まあ、情報もそうですけれども、
はいはいはいはい、
自分は何が正しいと思うか、うん、で、そうですね自分自身はどう考えるのかっていうことがすごいに、うん、非常にですね個人の考え方っていうのが大切になってくると思うので、
はい、なるほど、そのよりどころになるであろうということですね、
はい、
まあ、だから本当時代も場所もねもちろん違う方々がおっしゃってるような言葉が多いわけですけど、
はい、
そこは相当シンクロするというか通底すること
がある、
ね、は
い、なんか本質的に見れば、うんうん、似てると思います。
そういった意味で今この時代で哲学がやっぱ有用であるし、
はい、
そのまあだからそのそれに触れることによっていろんな方がいろんな刺激を受けて、
はい、
鞭打たれて、
はい、
でまあその結果救われるということが大いにある、
そうですね、うん、で社会の中でですねこう成功していくっていうことを追い求める、まあ、若者よりも、うんうん、自分自身のこう幸福度とか、うんうん、なんか自由度っていうものを尊重する若者も増えてきてると思うので、
はいはい、
でその中で自分自身がこうどういうふうに生きていくのか、うん、どんな価値観を大切として生きていくのかっていうことをですね、うん、哲学者から学べることは非常に多いと思います。
なるほどなるほど、そうか、かつてのヨーロッパのボンボンたちが、でもそれはある意味こういろんなねじ曲がった精神性の中でなのかもしれないけど、はい、悩み抜いて、はい、で出した一例というかね、うん、その考え方を見ることによって読むことによってそれは今の我々が触発続けるということ、
はい、なのでこう、うん、持つべきものが持った苦悩だと思うんですね、哲学者たちの考えっていうのは。
あ、石器時代のマンモス追いかけてる人たちにはありえなかった。
そうですね、
ですよね、
まあ、もうどう食べていくかっていうこと
だと思うんですけど、ね、どう捕まえるのかっていうことだけに注力しなきゃいけなかった
そうですね、
まあ、それは別にこうか不幸かっていうのはまた別問題ですけど、
はい、
うん、でもそうではない、はい、今だからやっぱそこはそうですよね、
はい、
ちゃんとそこを見とかないと、まあ、迷っちゃいますよね、それね、うん、ですね、
はい、
ね、さっきね、そのこの私の体を鞭打つ言葉は有吉さんみたいな方に読んでもらいたいっておっしゃってます、まあでも有吉さん以外でもいいですよね、それね、
はい、
うん、ですね、まあ、だからどんな方にっていうのは、まあ、全方位になってくるのかなっていう。
そうですね、うんうん、で全方位の中でも、うん、例えばさっきお話ししたみたいに、例えばこう占いとかによって励まされる方とか、
はいはい、
ポジティブな考えとかによってこう励まされる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、そのなんかどこにもこう引っかかれなかったっていうかはまれなかった感じの方っていうのは、
うん
うん、もしかしたら哲学が合ってるのかなっていうふうに思うので、
十数年前の原田マリルのごとき。
そうですね、
ですね、
はい、10年前です。
あ、10年、あ、数年前つかなかった、ごめんなさい、10年前ぐらいですねそんなに昔じゃなかった、ちょっと昔ぐらいの話です。そうですか、10年前の原田マリル的に、そうか、占いもちょっと違う、あれもちょっと違う、うん、なんかドストライクのやつないかな、はい、ドストライクここにありましたっていう。
そうですね、なのでこう生きにくいとか、なんかこうクラスとかですね、うん、まあ職場でこう馴染めないような、まあ一匹狼気質の方とかにはですね、
はい、
非常に読んでいただきたいなっていうふうに思います。
あ、なるほどなるほど、まあ一匹狼ね、それを自分で良しとして、もうそれで迷いがなければ、まあそれはそれでまあ良しなのかもしれないけど、うん、まあでもそういった人でもやっぱりちょっとブレることがあるかもしれないし。
そうですね、あと多少やっぱ迷っちゃうと思うんですよね寂しいんで、
やっぱり迷いますよね、
はい、
うん、やっぱりそういう寂しいとかいう時にも相当有用である、
はい、
ちなみに今回この私の体を鞭打つ言葉は、はい、ご自身初の著書になるということで。
はい、
そうですか、出来上がってどうですか、そのご感想としては。
今回はですね、うん、自分自身のこう体験談をですねベースに、まあ例に出して書いてるんですけれども、うんうんうん、まあ、そうではないこう他の方のですね、まあ、悩みをこうベースに書いたりとかですね、
うんうん、
いろいろ日常っていうのとこう哲学者の考えっていうのを結びつけた本をですね、
うん、
まあ、たくさん書いていきたいなというふうに思いますね。
なるほどなるほど、まあまあ、手始めにはねご自分の体験をベースにっていうふうにしたけど、はい、もっとこうね広いいろんな形での
はい
ね、用例があるようなものが。
そうですね、
いうことですね、はい、でも、まあ、今回の本もね、この本自身がだから10年前の、
はい、
原田マリルの、で出会った、哲学書に誰かの哲学書にもなりうるかもしれない。
そうですね、
ですよね
本当、はい、そうなれば嬉しいですね、
うん、結構責任重大ですよ、
はい
まあでもね、それに足るだけの本当にもう珠玉の名言がいっぱい詰め込まれて、
ありがとうございます、
いるということになりますんでね、ちょっとやっぱり迷える人、迷わない人はまあほぼ、うん、0% だと思うので、まあ全ての人っていうことで、
はい、
迷った時にこそ、うん、いうことになりますかね、
はい、
Let's get knowledge with fun。
さあ、まあ、迷える子羊にまあ子羊は言ってないですけど、
はい、
迷える方へっていうことが、はい、まあ、もちろんベースになってくるんですけど、まあでもそのいろんなやっぱりグラデーションがあると思います、その迷いそのものにね、
はい、うんうんうん、
どういうふうにするとその哲学を、うん、うまく使えるのかな、うん、まあその実用的なものとして使えていくのかなって、はい、うんうんうん、どうやったらうまく日常に取り入れていくことができるんですか。
あ、そうですね、うん、自分自身がですね哲学者のまあ考えっていうのを一番こう、まあ、身にしみてこう痛感したっていうか励まされた時は、頭の中ではこれが正しいとか世の中的にはこれが正しいと思ってるんだけれども自分の考えは違うっていうような、その天秤で迷った時ですね。
世間一般の世論みたいなものと、
はい、
自分の考えが こうかなり違う。
そうですね、うん、はい、うんうん、で私の体を鞭打つ言葉の中でもですね、一個、まあ例題で書いてるんですけれども、はい、で、親友の恋人のことをこう好きになってしまった、
うん、
でその時に、まあ一般的な考え方的には、まあ、それはもうないじゃないですか、うん、もうダメなんですね。
ダメですね。
けど自分の気持ちはものすごいこう好きやからどうにかしたいっていうのがあってそういうような時ですね。
なるほど、は
い、
なるほど。
でしかも人に相談できないような状況
できないですね、はい、でどっちかを取ればどっちかは必ずガクンとなっちゃう。
そうです。
いうことをね、トレードオフの関係みたいな。
そうです、ね、そうです。
いう時に読む、はい、
そうですね。
と、
はい、なのでこう世間とこう自分の考えにこうズレが生じてるかなって考えるような時ですね、
うんうんうん、でもそれはね、まあいろんな例というか、そのかなり日常的にありますよね、それはね、
はい、
うんうん、
まあ、例えば、まあ、うん、上司の方の考えと自分の意見が違うとか、う
ん、ですね、はい、そんな相互というかね、相違っていうのはいろんなとこで圧力がやっぱあるわけで、はい、大なり小なり、
うんうんうん、
その度にというかね、その度合いにもよるんでしょうけど、はい、その度にやっぱりそれはどういうふうに考えたらいいんだろうかっていうヒントがある、
うんうんうん、そうですね、うん、ニーチェの言葉でですね、はい、祝福できないなら呪うことを学べっていうような言葉があるんですけれども、
祝福できないなら呪うことを学べ、
はい、
はい、
なので自分自身がですね、まあ、例えば気持ちを殺してですね、うん、例えば、まあ同僚とかがですね出世するとするじゃないですか、
はい、
その時に心からおめでとうって、はい、まあ、思えないのに無理して思う必要はなくて、うん、その時は あいつめっちゃ腹立つ、もう自分もめっちゃ頑張ろうみたいな感じで、
あ、まあ、それは呪いの言葉ですね。
そうですね、徹底的にそれをこう野心っていうか、まあ、熱意に変えろみたいな、自分に嘘をついて綺麗事っていうのだけを、まあ、追求するなっていうような言葉があって、
うんうんうん、
そのですね、もう自分自身がですね何かに困った時って、うんうん、結局この世論とか、うん、まあ、大衆のこういう風な考えが正しいんだろうなっていうので、まあ、自分自身をこうごまかそうとするような時もあると思うんですね、
うんうん、
なんですけど、そういう時にでも自分の気持ちとか自分の意思っていうのを貫けるような、まあ、勇気を与えてくれるような言葉がたくさんあるので、
うんうんうん、さあ原田さんは実は、はい、哲学カフェというものも主催されてると、
はいはい、
いう哲学カフェって何ですか。
もともと哲学カフェっていうのは、うん、一つの議題に対してですね、うんうん、まあ、みんなでこう意見を交換する、哲学的にも話し合うっていうようなですね、うん、まあ、ヨーロッパの文化であるんですけれども、
はいはい、
私が開いてるのはですね、まあ、哲学者の今言ったような言葉であったりとか、うん、まあ、一冊の本をですねテーマにして、その中の、まあ、言葉っていうのを、うん、紹介するんですね、はいはい、こういう意味でこうこうこういう風な、まあ、言葉がありますっていうのを、はい、それをですね言葉を聞いて、あ、自分も昨日職場でこういう風な言葉が当てはまるようなことあったなとか、あ、なんか自分自身も友達関係の中でこういうのあったわっていうようなですね、参加者さんのご自身自身のですね、うん、何かこう刺さるような状況であったりとか、あ、こういう時に使えるねっていうのをですね発表してもらって、それをこう意見をみんなで交換して日常に落とし込んでいくっていうような、はい、活動をしております。
これは何、リアルなカフェの空間でやるんですか。
そうですね、カフェでまあ、コーヒーとか飲みながら、
リ
アルような、まあ、勉強会ですね。
はい、あ、そうなんですか、はい、これ場所どこにあるんですか。
これは湯島で今やっています。
東京の湯島、はい、湯島天神のある、
そうです、
湯島も学問の神様の近くで、
はい、いやでもその、たまたま物件が空いてたっていう感
じなんで。そうですか、
はい、
なるほど、東京は湯島、はい、他のところにもありますか。
他はですね、まあ、名古屋とかですね、うん、京都とかでもですね開催する時もあります、ね、
あ、そうなんですね、
はい、
なるほどなるほど。じゃあちょっとねお近くでやることがあるかもしれない。
そうですね、
ということになりますね、はい、これはどうやったら行けるんですか。
はい、原田マリルの哲学カフェっていうですね、うん、公式ホームページがありますので、
はいはい、
そこにですね日程とか出ておりますので。
あ、そうなんですね、はい、これはまあ結構定期的に開催してる。
そうですね、月まあ2回ぐらいとかは集まってやっております。
うん、これどういう感じなんですか。その今おっしゃったようにいろんな本があって、
はい、
でそれに対して原田さんがいろんなことを言うで、はい、参加者からガーってケンケンガク違うだろみたいな、そういう喧嘩越しな感じなんですか。
いや全然ないですね。
そうですか、はい、
違う、全然、はい、
もうじゃあまあお茶飲み話として。
そうですね、うん、あ、でも確かにこういう時ありますとか、この間こうこうこうでみたいな、いろんな人がこう発表してくださるの で、
あ、そうですか。
自分自身の中でもすごくこう発見があってですね、もうメモ取りながら聞いたりしてますね。
あ、そうですか。へ、じゃあ平和里のうちにっていうか。
そうですね。
今日ねずっとお話聞いてきて、うん、相当哲学、まあ、お聞きの方にも、まあ、身近なというか実践的なものだという認識が出てきてるのかもしれませんけど、はい、でもやっぱり一般的には哲学ってなんかちょっと敷居高いんですけど、うんうんうん、みたいなところあると思うんですが、はい、でも哲学カフェは敷居高くない。
そうですね、うん、あ全然高くないですね。あの親御さんときはる中学生ぐらいの子もやはりますし、
あそうですか、
はい、あとメインはまあ、お仕事されてる30代の方が多いですね、
う
ん
うん、へえ、あそうですか。で本当に気軽に、まあ、ちょっとした悩みとかもどうなんだろうみたいなことを話したりとか。
そうですね、はい、
お茶飲み話
お茶飲みながら、はい、
井戸端会議的な。
そうですね井戸端会議とあとはまあ、哲学者の言葉とか教えっていうのをこう身につけるっていうような感じですね。
あそうかそうか、なるほど、はい、そこでまたねその吸収する学術的なこともあるしという。
そうですね、
はい、あそうですか、哲学カフェ。じゃあねぜひこれはね皆さん検索いただいてということですけども、はい、
します。
で原田さんは哲学ナビゲーターという肩書きでご紹介させていただきましたけど、はい、哲学ナビゲーター、まあ、水先案内人として、
はい、
今後はどんなところに我々を誘っていただける予定なんですか。
そうですね、今回ですね、うん、私の体をむち打つ言葉の中では、まあ、日常の経験とかですね、
はい、
とまあ恋愛のこととかもいろいろ書いて、実際に中学生とか高校生がですねすごいこう呼んでくれてるんですね。なんでこうツイッターとかで感想とかをくださるんですけど、
はいはい、
やっぱこう、まあ、恋愛のことに特化した本とか書きたいですね、
うんうん、あなるほどなるほど、はい、やっぱりそれはね特に中高生は最大の関心事。
そうですね、
であるわけで、はいはい、そこに対しての、ね、対象は哲学はどういう答えをしてくれるのかっていう。
そうですね、中高生から中高年の方まで読めるっていう恋愛もみんな興味あると思うんですよ。
あまあそうです、まあそうですね、はい、中高生のみの中高年もね、はい、それはね範疇ですから。じゃあその辺にも誘っていただける。
そうですね、あと、まあ、哲学者がこう恋したですね女性っていうのにスポットを当てたりとかもしたいですね。
うんうん、相当な波乱万丈な感じが出てきそうですけど、
はいはい、
まあでもねそれもある意味すごい極端な例としてね、そのケーススタディとして見れればね、はい、またね自分にフィードバックするものが、
ね、そうですね
あるでしょうからね。
で哲学者の中でもすごいこう恋愛ベタな人もいれば、うんまあ、結婚こう4回ぐらいした人もいて、
お
ー
お
ー結構いろいろなのでそういうのを織り交ぜて書きたいですね。
じゃあ今後、まあ、そういったいろんなところに向かって、でもやっぱり哲学というのは本当にベースに置きながら、
はい、
いうことになりますね、うん、じゃあ今後もほぼ間違いなく原田マリルをずっと貫くものになってくる。
そうですね、自分自身の中ではこう研究対象っていうよりも、うんうん、本当に、まあ、まあ励ましになるような、
うんうん
まあ、友達みたいな感じの相談相手とかですね、うんうん、そういう感覚に近いので、皆さんもこう、まあ、歴史っていうのを調べるっていう意味の、うんまあ、授業としてのこう哲学ではなくて、まあ、自分自身のこうお守りになるようなものとして捉えていただけるようにですね、うんうん、広めていきたいなと思っております、
うん、かなりでもそれは広大なフィールドではあるっていう感じですよね。
そうですね、なんでまあ皆さんにもこう、うん、推し鉄をね推し面哲学者を作ってもらって
なるほどなるほど、でそこで深くね、
はい、
入り行ってっていう感じですね、はい、最後になりますけども、はい番組恒例の質問なんですが、今までで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですかね、はい
中島義光先生ですね。
中島義光先生、この中にも出てきましたね、はいはい、中島先生からどのような教えを。
中島義光先生のですね不幸論という、まあ、哲学の本を読んでですね、うん、そこからすごく哲学に興味を持ったんですね、うん、で中島義光先生はこう綺麗事はなくてですね、まあ、自分はもう一人で別にいいから、
うん、
その奥さんとか子供ともちょっとまあ半分距離を置いて、まあ、人生を半隠居するみたいなですね、
うん、
かなりこう斬新な、うんうん、自分自身のこう生き方っていうものを説いてらっしゃるので、
うん、
そこのですねこう破天荒さといいますか、うん、そういうものにすごくこう励まされましたね、
は
い、
ほ
うほう、一度もお会いしたことはないんですけど中島義光先生の本はこう全て読んで、うんはい、おります。
これ一番最初に出会ったのはいつなんですか。
高校生の時です。
それがまさにビビッときた。
そうです、
本だったわけですね、
はい、で中島先生の本はこう、はい、自分自身のこう体験をベースにですね、うん、いろんな哲学者のこととかを書かれてたんですけれども、そこで初めに興味を持って、うん、でそこに書かれてる哲学者の本とかを読み出したんですね。
そこが本当に入り口になった。
入り口です。
ですね、はい、そこからもう魅惑の哲学ワールドへバーンと入ってた。
そうですね、はい、
It's a small world だったっていう、
はい、そうですね
その入り口だったわけです、
はい、なので この私のこう本を読んで、うん、その中でこうショーペンハウアーの言葉が面白かったから、
はい、
ショーペンハウアーの本を買って読んでみたっていうようなですね、まあ、感想とかをいただいた時が嬉しいですね、うん、
原田マリルにとっての不幸論が
そ, うです
ね、その方にとっての、はい、この私の体を鞭打つ言葉であるというのが一番いい感じですね、はいはい、
です
ラジオ版学問のすすめ本日は哲学ナビゲーターの原田マリルスさんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ Let's get knowledge with fun スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、哲学ナビゲーターの原田マリルさんをお迎えしてお送りしました、原田マリルさん、まあ、哲学が本当に実用的なものとしてその生活の中に息づいているということがね、非常に腑に落ちる内容でした、まあ、疑うための学問というふうにも、ね、おっしゃってましたけども、まあ、ですからそういう意味ではこうツッコミ力を上げるためにぜひねこの哲学を有効活用するというのは大いにありなんじゃないですかね。まあ世の中はやっぱりねツッコミどころ満載なわけで、いかにうまくツッコめるかみたいなところをね哲学者たちは身をもって教えてくれるはずだということがよくわかりました。さて番組ではツイッターで情報を発信しています。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめで検索してください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。